もも、何やら妖怪の気配がしますな。
え、本当？しょわしょわしょわしょわしょわしょわ。あ、本当だ。ねえ、ヌラスパー、あの妖怪って何？
ちなみに説明しておくと、このコントは、妖怪ウォッチさんのパロディーです。
え、で、ヌラスパー、あの妖怪って何？
え？
あそこに妖怪がいるんだけど、あの妖怪って何？
あの妖怪って何って、あ、
うん、そうそうそうそう、
ありがとうございます。私のような老いぼれ目に、お尋ねいただきまして、ありがとうございます。
え、大丈夫、おじいちゃん、おじいちゃん、あ、おじいちゃんじゃねえ、ぬらすは大丈夫、大丈夫ね、で、ね、ごめんね。
それで何でしたかな。
あ、具合悪いところ悪いんだけど、あの妖怪何？
え、なんでした。妖怪、もう知ってますとも、よく存じております。あの妖怪とは昔ですね、うちのばあさんを取り合った中でございます、
ね。ああ、そうなんだ。そうなんだ。それは知らなかったけど、まあ、で、何あれは。
え、薬の時間でございますか。
ちょっと待って。何妖怪、あの妖怪何？
あの妖怪はですね、あの、うちのばあさんを取り合った
。あ、ごめん、2回目だな、おじいちゃん。それ違うな。おじいちゃん、聞いてますか？大丈夫ですか？
ただ、うちのばあさんも、おととし、亡くなりました。
お前は？
この妖怪なのに死んでるっていう、どういう設定なんでしょうね。ぬらりひょん内田の妖怪百鬼ラジオ。さあ、10月に入りました秋でございますけれども、何してお過ごしですか、カラスさん。
もう最近妖怪ウォッチしかしてません。
もうね、全然ね、やる人いないんですよ。
周りにですか。
周りで ね、やってる人いないんです。
妖怪と一緒にやったらいいじゃないですか。
妖怪と一緒に妖怪ウォッチ、なかなかね私も一回妖怪ウォッチつけて、妖怪探したことありますけどね、なかなかね、妖怪の仲間もね、不景気でいないんですよね。
大丈夫ですか、ぬらさん。さっきのおじいちゃん引っ張ってません？
ちょっとい
つもよりちょっと年齢が上なんですけど、
すいません、ちょっと、真の姿からちょっとね、ちょっと人間の時に体力を使いすぎると、真の姿にちょっと戻ってしまうっていうのがあるんで、すいませんでした。で、何の話でしたっけ？
妖怪ウォッチです聞いとけよ。
妖怪ウォッチがどうしたんですか。だから言ったじゃないですか、さっき、真の姿でもプレイする友達が全然いないんですよ。
いや、プレイする友達がいないのは私も一緒ですよ、そんな。
いや、いるでしょ、さっき言ってたじゃないですか、何人かと、
プライベートのお友達がいる。
プライベートをしてるっていうね。
いや、それは偶然見つけちゃったんですもん、それはね。
まあ、でも私はね、あれですよ、あの妖怪ウォッチのゲームの中でいっぱい友達作ってますから、別に
まあ、それが
メダルで呼び出せますから、
かわいそう
ちょっとかわいそうっていうコメントやめてもらえます妖怪の総大将ですよ。
そうでした、そうでした。
気づいたのが、妖怪ウォッチ1個ね、すごい秘密に気づいたんですよ。
何ですか？
ぬらりひょんって出てこないと思います。
出てこないですね。
古典妖怪といえばぬらりひょんって出てきてもいいのに、ついに出てこないでしょう。
はい、
で、女神転生も、あのシリーズも、ぬらりひょんって出てこないんですよ。
あ、そうなの？
仲間にできないの、ぬらりひょん。なんでだと思います？
次回作？
いや、次回作って。
あ、違うの？
お前、何シリーズ出てんだよ、メガテンは。妖怪ウォッチは2までだけど、女神転生とか、ペルソナとかにもヌラリオン出てこないんですよ。なんでだと思う？
知らないです。
これね、まあ、全然興味ないと思うけど、多分私がプレイしてるじゃない。
はい。
で、私がヌラリヒョンじゃない。
はい。
だからね、出てこない。
いやいや、ヌライヒョ以外にもみんなやってるじゃないですか。だってい
やだからやっぱアトラスさんとか、うん、レベル5さんやっぱり妖怪物とか作るときにヌライヒョンさんに気を使ってヌライヒョンさんが主人公でやるわけだから、ヌライヒョンさんはあファンで毎回買ってくれるからヌライヒョン出さないようにしようと、ヌライヒョンかぶりしちゃうから
そこまで
ヌラリヒョンが2人。
いやそれはない
だから僕あのケイタ君ってね、妖怪ウォッチの主人公ケイタ君っていう名前ですけど、はい、テレビアニメだと、
はい、
普通にヌラリヒョンでやってますから、ヌララっていうちょっと可愛い名前にアレンジしてやってますから
いやでもそこまで考えてないですよ。だってい
やよくできてるよねゲーム業界もね。
そうですね、
メガテンも全然出ないよ。もう20年以上多分メガテンシリーズって続いてると思うんだけど、うん、ヌラリヒョン全然出てこない。
まあでもそうやってヌラ様に幸せを与えてるからすごいですよね。
いやいやいや、泳がせすぎだろボケよてめえ突っ込めよ。いやいや、まあね、主人公になヌラリヒョンって名前つければね、
はい、
あの妖怪仲間にしてる、うんうん、本当に百鬼夜行の主みたいな、
う
ん、ヌラリヒョンの孫みたいになるじゃないですか、うん、妖怪ウォッチも。
そうですね、はい、
そう考えるとすごくない。なんか
まあケイタ君ですけどね、
ケイタ
君が主人公、
ケイタ君が実はヌラリヒョンだったとか。
えやだやだ、ケイタ君を怪我さないでください。
ジャンプ的な方向性に持っていくと、
いや
怪我さないでくださいって。
いやいや、
お前の中でケイタ君は何になってんだよ怖いわ。まあその妖怪ウォッチなんですけど、
はい、
まあプレイしてるということで、どういうところがね、このもう発売から2ヶ月経ってるわけですよ、
うん、
今更感は出てるわけなんですけど、
そうですね、はい、
まだプレイしてない方も多いと思うので、うん、ここでね、うん、もうあの 3DS 持ってる方はプレイしていただきたいということ、
はいはい、
特に大人の皆さんに、
うん、
はい、もう前回とか前々回とかも結構妖怪ウォッチの話してると思うんですけど、
うん、
なんか魅力的なことちょっとカラスさん。
まあそうですね、まあ、大人目線ではないんですけれども、私はもう小児、永遠の小児なんですけど、はい、
なんで小児なの、
中二にもなれないの、うん、
小児か、
小児なんですよ、
はいはいはいはい、
ゲームをするときは特に、
はい、
ね、ダンスがいい、ダンスと音楽がすごい
ゲームじゃない
か、ゲーム、あ、ゲームですよ、だってゲームの中であるじゃないですか、まあ
ね、ゲーム
の
一部ですからね。
そう、ゲーム中の音楽もいいですよ、あの召喚の時の音楽とか、
ああ呼び出す時のね、
そうそうそう、
はいはいはい、ああいう、まあ、ちょっとした音楽的な演出も凝ってますもんね。
うん、すごい凝ってていいなと思いますよ。
もうね、今年はね、
うん、
今の時期運動会とか、
うん、
幼稚園とか小学校も妖怪体操ばっかりだと思うよ。
ですよね。
もうね、団子三兄弟やってるとこない
懐かしいの。
逆にやりたいですけどねここでみたいな、団子三兄弟出してきたぞと。
いやでもほら、妖怪ウォッチのあのブリー隊長のやつも結構古い感じじゃないですか。
まあまあ ね、ビリーズブートキャンプのパロディーですから、
うんうんうん、
まあ、それでもね、うん、やっぱりいやもう妖怪ウォッチすごいなと思ってますけどね、
うん、
私あの不思議なレンズっていう、
はい、
あの昨日初めてやったんですけどあの僕が基本的にあのゲームについてるミニゲームとか、
うん、
放置したまま進むタイプで、
うんうんうん、
なんかストーリーに関係あるからやんなきゃいけないっていう時以外は、うん、あんまりいじらないんですよ、クリアするまで、
うんうんうん、
でクリアしていろいろやってる中で、不思議なレンズってこれそういえばワンの時も写真撮るのあったなと思って、
うんうん、
50枚ぐらい撮りました
1日でですね、
全部自分の顔あれすごいんですよ、不思議なレンズって、
うん、
人間の顔認証で写真撮ると、
はい、
それに合わせた妖怪が出てくるんですよ、
はいはいはい、
もうなんかネガティブーンとか、ね、うん、メラメライオンとかいろいろ出るんだけど、
うん、
めちゃくちゃやる気ない顔してるのにメラメライオン出たりとかね、
はい、
あれすごいのがしかも、うん、同じ顔で同じアングルでもう一回レンダで撮ると、うん、同じ妖怪出るんですよ、うん、だから多分ちゃんと認識するルールがあると思って、
うんうんうん、
そのルールを探ろうと思って、
うん、
相当なレベルの変顔をしたので、うん、これもしサイトに載せることができたらね、載せようかなと思うんですけど、う
ん、ツイッターにどんどんアップしてたらいいです。
もうこんな変顔なのにこんなイケメン妖怪がなんか土蜘蛛とかね犬神とか出るんですよ、
うん、でもそういうのってあんま出ないんですよ私。
どういうのが出ます、不思議なレンズ。
暴露バーですね。
あ、分かってるんですね
分かってるんですね。
レベル5さん技術力高いですね、さすが。あのね、ドラゴンクエストでいろいろレイトとかやってきての暴露バーバー暴露バーですからね、素晴らしいですね。あれね、不思議なことに女性の妖怪がね、
うん、
僕がやるとやっぱあんまり出ない。
あ、そうなんです
か。男性女性で認識してると思う。だから女性を写真いっぱい撮ると、
うん、
あのシャレ子夫人とか、
うんうんうんうん、
女の子の妖怪出ると思う。
あんま出なかったですよ私、
ま、
ババアしか出なかった
です。この話はこれぐらいにしときます。
妖怪雑記ラジオ。 名前って変換しづらくないですか。そんな時はこれ、妖怪名 IME。 うぶめだって、けうけげんだって、一発変換、妖怪名 IME で検索。つくもや
妖怪キャッチラジオ。
いろいろね、引き続き妖怪ウォッチのおすすめポイント、
はい、
語っていこうかなと思うんですけどね。
はい、私あれですよ、
はい、
信号無視を起こるのはすごい子供的には教育的にもいいなと思って。
妖怪ウォッチすごいよね、
うん、
信号無視したら怒られて、最終的に何か知んないけど生ハゲ出てくる。
そうそうそうそう、
ここは東北かと思いましたよ。
思いました。
年末かと、
うん、
泣く子はいねがっつってね、出てくるのかと思った。
そう、ボロッボロにやられました、
ね、強いよね、生ハゲ、うん、であとは手を洗うとか、
うんうんうん、
歯を磨くとかいうこともできて、
そうそうそう、
トイレに行ったりもできるじゃないですか、うん、そういうゲイが細かいところが僕は実は好き。
そうですね、意外と子供にいいゲームですよ。
うん、あの塀の上登ったりとか、
うんうんうん、
ポール登ったりとかちょっと危険なこともありますけど、
うん、
ああいうとこだっけ。あとね、私ね、本当ね、一番初めに妖怪ウォッチをやった時に、
うん、
あのオープニングかなんかで車がね、
うん、
2かな、2のオープニングで、
はい、
お父さんかお母さんと買い物行くみたいな話が あるじゃないですか。
あ、2ですね、ですね、おまんじゅう買いに行く。
そうそうそう、そこであのちゃんと車のブレーキランプとか、
うんうんうん、
いわゆるウインカーがちゃんと光ってるんですよ、曲がる時とか。
そうい
う、そういう細かいところもね、ちゃんとやってるのがいいなと思ってますね。あとはもうネタがこれ子供に分かんないっていうのが多くて、
うん、
あのキュービっていう狐の妖怪が出てくる。
あ、イケメン妖怪ですね。
そうです、うん、クエストがあるんですけど、うん、あれも完全にヌーベイじゃねえかとね、うん、実写化されたんでこれ、
はい、
タイムリーなんで言いますけど、
はいはいはい、
ヌーベイじゃねえかっていうね、
うん、
感じのストーリーになってますよ。
ヌーベイ、
うん、
キューブ、
あのタマモですよ、
タマモ先生、
うん、タマモ先生の完全にねパロディみたいになってて面白いです。最終的に、はい、あの霊媒師イズナっていう後のシリーズでお医者さんになって出てくるんだけど、
はい、触診されたいなと思ってましたもんね私。お医者さんだった気がしますよ、
うん、でもいやいや学校の先生を やってる、完全なパロディーで、
うん、
学校に混ざってるっていうストーリーになってたりとか。
私それ気づかなかったんですよね
え、
普通に別物だと思って見てました、理科の先生とキュービは。
だからこの話が噛み合わないっていうね小学校にそのキュービが化けて潜入してるってい う,
うん、
うん、そういう話になってたわけじゃないですか。
じゃあキュービはちょっと幼い子が好きなんですか。
まあなんか卵みたいになんか骸骨抜き取ろうとしてたんじゃないの、変なこんなフックみたいなんですってあったじゃないですかヌーベイで、そういう話
ありました。
そうそうそう、でそういう風にいろんな作品に対する、まあパロディというかリスペクトがちょいちょい入ってるじゃないですか、
うんうん、
ちっちゃいクエスト一つ見ても仮面ライダーっぽいやつに、
うん、
あのクラスメイトがなろうとする話があったりとか、
ね、
ちょっと恋愛ものみたいなのがあったりとか、
うん、
あのアニメの方もね、
うん、
刑事ものがあったりなんか、
うんうん、
あの脱出ものがあったりとか、
ね、ありましたね、
いろいろやってますけど、そういうなんか遊び心があったりする、
いいですよね、
間口が広いところはいいかなと思いますね。
妖怪キャッチラジオ。
妖怪たちのはちゃめちゃ推理コメディ小説、そこのけもののけ事件帳。
ドラキュラが血を飲んで毒殺された。
妖怪ならではのトリックを意外とロジカルに解いていきます。笑えます。
電子書籍ブックウォーカーオドロンノベルスにて、
そこのけもののけ事件帳よんのけのけ。
妖怪キャッチラジオ。
まあ、間口が広い、弦が細かいっていうのもいいんです
けど、まあいいですよね、
いいんですよ、はい、ただ私の妖怪ウォッチの楽しみ方は啓太くんなんですよ。
え、どういうことですか。主人公じゃないですか。
主人公、
はい、
ただ私ゲームをやるにあたって、
はい、
女の子と男の子選べるじゃないですか、
はい、
私女の子でやるんですよ。
ちょっと意味がわかんない。ケイタ君好きだったらケイタ君でやったらね、
あ
のケイタ君走ってる時にいきなり転んだりとか、
うん、
あのカッパをね、雨カッパを雨が降ってきたら、
うん、ああそっちの番、そっちのパターンもあったかクソ
どういうこと、どういうこと、どういうこと、
それも見たいな。
なんでそれがクソなの、意味がわかんない。
それも見たいな、
意味がわからない。
それも見たい、それも見たいんです
か。はいはいはい、ちょっと落ち着いて話聞きましょう。
はい、はいはい、それフミちゃんでやってることによって、
はい、
巻き起こるこの妄想の世界といいますか。
あ、ケイタ君これすごいのが、
うん、
あの ケイタ君と、まあ、アニメの話で言うと、うん、ケイタ君とフミちゃんってフミカちゃんだっけ、
うん、
いて、
うん、
あの選ばなかった方の主人公は普通に友達として出てくるんだね。
そうなんです、
ストーリーに。
そうですそうです、
はい、遊んだりね、
そうです、
自転車レースしたりするんだけど、
そう、
はい、
で家に行くわけですよ、ケイタ君の家に。
自分がフミちゃんになって、ケイタ君の家に行くわけだ。
そう、
なんかあんの家に行って、あれ入れるだけでしょ。俺も行ったことある。
違う会話できます、会話、ケイタ君と。
いやいや会話できます、何喜んでんだよお前。
ケイタ君、
妖怪と会話 しろよ。
妖怪なんてどうでもいいよ、ケイタ君で。
妖怪に好物あげたい。
嫌だよ、
早く仲間にしろよ。
ケイタ君に会いに行きたい
の。どんなん言うんですか、
ケイタ君。お昼に会いに行くと、まあ、はい、ママと話をすると、あら、あら、ケイタ、やだ、やるじゃないみたいな、まず反応もらうんですよ。
はいはいはい。
で、あ、じゃあ、ケイタの部屋にいるよ、みたいな感じに通されて、ケイタ君と話すと、あ、会いに来てくれたんだ、嬉しいなって言ってくれるんです
よ。ケイタ君が、
うん、もうその時点でキュンってなって。
なって、はい。
でもまあ、今宿題してるから、部屋でゆっくりしていってよって言われるんですよ。
どういうこと、ケイタ君。返せばいい。おーじゃないよ、ババババおーじゃないよ、どういうこと。
いやもう本当最高ですよね。
ゆっくりして
夜までゆっくりしていきなよってことでしょ。だってい
やそこまで小学生考えてねえよ。
考えてるよ。
考えてますよ、
ケイタ君だもん。
ケイタ君、うん、ケイタ君は何エロいの、実は
エロいと思う、爽やかエロで、
あほやこいつ。
あのベッドあるじゃないですか、部屋に。
はい、ありますね。
あそこに寝転がれるんじゃないかなと思って。
ケイタ君側で言うとジバニャンがいつも寝転がってるのね。
そうそうそう、
あのそうそう、ベッドに。
そこにゆっくりしていってよって言われたから、ゆっくりしていこうと思ってベッドに行ったら何も起きませんでした。
調べられなかったベッドは。
そう、
やっぱり横島な気持ちがあると調べられないですね、
うん、
てかどんな楽しみ方してんだよおい。
ん、
横島だろうがお前、妖怪探すゲームなんだよお前。何を探してんだよ、妖怪ウォッチの中で何をウォッチしようとしてんだよてめえ。
ケイタ君の、うん、言えないでしょ言えないです、そんな。
言えない、
ちょっと印象、印象になっちゃったじゃん。
言えないって何なの。
言えないわよ、そんな。
カラスさんのね、気持ち悪い妖怪的な性格、性癖がね、暴露されたところで、今週はこの辺りで、いいですか、こんな終わり方で。大丈夫、なんか、あの、フォローもう、もう、私はフォローする気ないんで。
いや、大丈夫です。
する気ない、なんか自分でフォローしてく
れ。やっぱほら、
妖怪ウォッチ、ほらほら、レベル5さんもそんなつもりで作ってないから、ほら、もう妖怪的なちょっと、
あ、そうで、私
ここがいいっていうの言っとかないと。ケイタ君はいいけど、確かに。
あ、そうね。妖怪的に。
うん。
ないな。
ないんかい。あのね、もうね、ひどい。こんなにひどい会話、もう、見たことがないですよ。僕、だって、ケイタ君側でやって、ふみちゃんの、家に行っても別に何にも思わないですよ。
いや、思ってる人いますよ。うん。
マジっすか？分かった。だからゲームを終わらせて、
うん、
あの画面に映るそいつが一番最後の妖怪だってことですね。妖怪ウォッチは。お前らが妖怪だってことなんですね。
私がですか？
はい。
妖怪だと思います。うん、
妖怪ウォッチは自らを映す鏡なんだよってことですかね。こんな無理やり深い終わらせ方しても、お前のゲスはフォローできねえぞ。
いや、多分
いいよ。妖怪百鬼ラジオ。
この番組は青春マッドハニーエンターテイメントシステム&パブリッシュメント、タイムリーオフィス、そしてリスナーの皆様のご好意により作られております。